いや前回ね、ダムマニアの話をしたじゃないですか。あのね、あれからちょっとダムマニアって言葉検索かけたらですね、ダムマニアのホームページがあったんですよ。で、Facebook ページもですねありましてね、思わずいいねをねクリックしてしまいましたね。ダムマニアのねページがあったんです。で、すごいんですよ。やっぱね、筋金入りですよね。ダムのダム地図とかね、全日本ダム地図とか作ってるんですわ。で、ダムステッカー、あと何だ、ダムカード、それとダム T シャツか、なんかねオリジナルでね作って販売してるんですよ。ちょっと欲しくなったんですけどね、あんな買ってしまうと嫁さんに怒られそうなんでやめときましたけども、放水注意とか言ってね、放水に注意だったかな、なんかそういうあのダムマニアがですね非常に喜びそうな文言を書いた T シャツとかステッカーを売ってるんですよ。で、しかも結構ええ値段するんですよね。 いいなとちょっと思ったんですけど、ですごいのがその全国のダムをですね訪れてるんですよね。全国のダムに足を運んで実際に写真を撮ったりとかデータを撮ってですね、なんかね、なんとか式とかあるんですよ、重量式とかね、なんやったっけな、なんかねいろいろそういうダムにもね種類がありましてね、ロックヒルダムとか、こう石を積み上げて作ってるダムとかね、あとこうアーチ式とかね、こうアーチのようになってるよく見るダムですけども、アーチ式とか結構ね、こうこのダムはほんで何々水系にあるとかですね、その水系とかも調べてですね、詳しく書いてるんですよ。で、ダムをですねどうもこよなく愛してる方だと、はい、思うんですけども、まあでもこのダムというのはもともとあった自然をですね、まあ埋めてしまってるんだよみたいな、ちょっとねそういうメッセージも加えつつですね、こうダムのことについて真剣に取り組んでるなと、非常にちょっと感心したんですけどね、まあそういうページがあってですね、まあぜひともこのダムマニアと検索していただければですね、そのページが出てきますんで一度覗いてみてはいかがかなと思います。そうそう、それとですね、ダムカレーですわ。ダムカレーもやはりね写真付きでありましたよ。で、僕ね、以前見た情報がちょっと間違ってたのかどうかちょっと定かではないんですけども、ダムカレーのそのダムの堤防部分ですよね、これがまあ白いご飯なんですよね、白いご飯でダムの堤防を作ってて、でカレーがいわゆる、ダム湖の湖の水なんですよね。で、その下流の流れてる部分はですね、福神漬けでしたね。福神漬けを並べて、なんかこうダムの方はめっちゃボリュームあるんですけど、ダムのその下流の方はちょっと福神漬けが並べられてるという、ちょっと笑ってしまったんですけども、ダムカレーがですね、グリーンカレーなんかもなかなかいい感じであるんですよ。ダムカレーね、グリーンカレーにしてこうあたかもですね、こう緑色じゃないですか、ダムって緑色してる場所もあるじゃないですか、まあ、周りのだいたいね、周りに森林がありますんで、まあ、それがこう反射して緑色になるかもしれないですけども、その緑色を表現するのにグリーンカレーにしてですね、はい、やってるお店もどうもあるようですね。すごいですね、すごいなんかすごいなと思いましたよ。ホームページめっちゃ充実してますからね。全国のダム一覧表みたいなのがあって、北は北海道、南は沖縄ですか、番外編なんかもあったりするんですけども、それをクリックしますと、 ダムが紹介されているというサイトなんですね。で、僕の住んでるこの奈良県ですけども、2カ所ほどですかね、紹介されてたんですよ。ただですね、うちの地元は奈良県十津川村なんですけども、1、2、3、ダムがですね4つあるんですよ。大きなダムですよ。発電ダムですね。発電用に作られたダムが4つあるんですけども、まだねそちらの方にはまだ管理人さん来られてないようで、ぜひともですね、来ていただきたいなと思います。おそらくね、どこの方かちょっと分かんないんですけど、知ってるとは思うんですよ。結構ダムでもですね、こう画期的なダムをね作ってるんで、うちの十津川村にあるダムなんですけど、一番上流の方になってくるんですけども、瀬戸ダム、朝日ダムっていうダムがあるんですよ。その瀬戸ダムっていうのはちょっとまあ特徴的で、ロックフィルダムで石を積み上げたようなダムなんですね。で、かなり標高の高いところにありまして、で朝日ダムが、まあ、下の方にあるんですね。朝日ダムはコンクリートで、はい、作られたダムなんですけども、変わったやり方っていうのはですね、このねダムね2つね2つで1つなんですよ。というのはですよ、夜間って電気代が安くなるでしょ。その夜間の電気を使ってモーターでですね、その下にある朝日ダムからこう標高の高いところにある瀬戸ダムにですね、ポンプで水をバーッと上げるんです。で、昼間はその上に上げた水をですね落として発電しおるんですよ。まあ、単純に考えて安い電気で上に上げて、で昼間発電して高い電気代で儲けるという、なおかつ発電をして電気を供給するというということですね。単純計算して、儲かって電気も供給できるということでしょうね。はい、まあ、そのようなねダムがあるんですよ。これね、その当時、まあ、日本でも結構珍しいんじゃないですか。何式っていうか僕は知らないですけども、そのようにしてるダムっていうのはあまり聞いたことがないですね。我々小学校3年生の時ですね、十津川巡りっていうのをするんですよ。3学期制あるじゃないですか。その時にですよ、ダム巡りというか、まあ、十津川巡りと、まあ、十津川のあらゆる場所に行くんですけども、まあ、その中の一つにこのね、瀬戸ダム朝日ダムの見学が入ったんですよ。で、ね、すごい地下にあるねその発電機の置いてあるところにですね行くんですよね。すごいゴーゴーと音を立てながらですよ、発電してるんですよね。山の中をこう穴を開けてそういう風な施設を作ってることにですね非常に驚いたというか、すげえこんなもんがあるんやみたいな、都以来のって言ってね言ってたのが小学校3年生の時ですよ。十津川巡りっていうのをしてましたね。で、その他にですね、中流というか、まあもう少しその瀬戸ダム朝日ダムから下流になるんですけども、そこにあるのが風屋ダムというダムですね。よくね天気予報で地名が出てきますわ。風に、屋根の屋ですね。はい、よくね風屋と言うんですけど、正式名称風屋です。風屋ダムっていうダムがあるんですね。で、このダム結構大きくてですね、そこからですね、水を、まあ、取りまして、取水口があって、で下流で発電をするんですよ。発電所が別の場所にダムからちょっと離れた場所にあるんですね。で、その導線としまして大きな、ね、水路橋があるんですよ。 野尻という場所なんですけども、この水路橋がですねめちゃめちゃ立派なんですわ、はい、観光バスが中を走れるぐらい広い大きいらしいですよ。だからそれね路線バスで説明しよるんですわ、その直径をね、直径がこのバスが走れるほど、あの路線バス結構でかいんですよ、観光バスぐらいの大きさなんですけど、このバスが中にすっぽり入るほどの広さみたいなことをね言ってて、もう幼い頃それ聞いてですね、僕はあんなかバス走ってると思ってたんですわバスが走ってね、こうとんでどんだけワープしようねみたいな感じでね思ってたんですよ、ね、そうやって思ってた人もしかしたら他にもいるかもしれないですけどね、いや僕だけかな、まあまあ変な想像をね、幼少期はどうもしてたようでですね、まあ、そんなバスが走ってないですよ、もちろん水が通ってる水路橋ですからね、はい、でその風谷ダムの今度下流になりますと、最終的にあるのが二つのダムというダムがあるんですね、二つのという場所にダムがありますんで、まあ、その地名を取って二つのダムという名前がついております。まあ、二つのダムはもう僕がもう生まれた時からもうずっとあるダムで、もうちっちゃい時からですね、もうダムにはもう慣れ親しんでたわけですよ。もう釣りはねダムでできるし、なんかこうとにかくちょっと遊びに行くのはねあまり近づくなとは言われたんですけども、ダムでやっぱり結局よく遊びましたよ。石投げるだけで面白いですよね。水切りをしたりとかですね、水切りをしたり、まあ、釣りをしたり、ブラックバスがね中にたくさん入ってたんです。ブラックバスがですねいて、で僕らがねまだね子供小学生時分といえばブラックバスがねまだ入ったばっかりだったと思うんですわ。でブラックバスがいるぞという話になって、あれ誰かが持ってきたのかどうかちょっとわからんのですけど、ブラックバスがまあいて、でそれを釣るのがね楽しくて、ブラックバスのブラックバス釣りしよう、みんなねルアーとか、リールとサオとこれ揃えてですね、もうどんだけこういいルアーを持っとるかっていうのがこうステータスになるんですよね。でリールとかねやっぱりねかっこいいやつ欲しいじゃないですか。お年玉を貯めて買ったりとかですね、で結構盛り上がってましてね、釣り大会とかもあったんですよ、それね村主催の釣り大会があったりとか、あとねブラックバス釣りのプロが時々来たりとかしてですね、放映されたりしたことももちろんあるんですけども、いつだったかな、やっぱり水害ですよね、3年前に大きな水害があったんですけども、その前に、それもさらに前なんですけども、ちょっとね大水が出た時に激減してしまったんですよ。ただまあ水が出て少なくなったというよりも、ブラックバスがね多分ね増えすぎたっていうのもあるんじゃないかなと思うんですね。ちょうど僕が中学校3年生ぐらいの時ね、1年生の子を連れて、釣りに行ったんですけど、2日でね140匹ぐらい釣りましたもんね。ブラックバスめっちゃいっぱいいましたからね、大群で泳いでるんですよ。今全然見ないですよ、でその時はやはり川にもねたくさん魚が豊富にいたんですよね。でその魚が発生したやつがやっぱダムに降りてきたりするじゃないですか。でそれを捕食しよるんですわ、でどんどんどんどん、まあ、食べて数が無敵ですからね、水の中ではブラックバスも、ね、増えていったんですけども、まあ、その大水でおそらくその時に川魚もたくさん流れてしまったのか、ちょっとね生態系が変わってきたんかもしれないですけども、ブラックバスが激減してしまったんですよね。いなくなってきたんですわ。今に至ってはですね3年前の水害以降ですね、もうダムのね 色も悪いですし、もう泥濁りなんですよ。全然水が進まないというか、上流の方でねやはり工事をしますんで、まあ観光客が結構訪れるような時ですね、ドンと水を下げてまた溜めてですね、結構綺麗な色に戻るんですけども、うん、年間を通してみるとやっぱ昔よりかなり濁ってる時期が長いですね。でそうなるとやっぱり住みにくいんでしょうかね、本当に減ってしまったんですよ、ブラックバスが。だから一時期は結構ブラックバス釣りでボートをね持参して持ってきて、バス釣りを楽しんでるアングラーの方も多かったんですけども、最近はねめっきりというか全然見なくなりましたね。あ、この間一寸法師みたいな人がいましたね、ちっちゃなボートに乗って、やってましたけど、釣れたんでしょうかね。まあ、絶滅はしてないんでね、これまた増えてくるんだとは思うんですけども、いかんせんね、あの水害以降川の状態が悪くなりまして砂利川になってしまったんですよ。あちこち山が崩れましてね、で下流にまあダムがあるもんですから、なかなかこう砂利を押していかない状態が続いてて、川魚がですねこうなかなかこううまく隠れたりとかできる場所もないですし、うーん、数がねやっぱり昔に比べると減ってます、うん、ですから今どんどんその砂利を、取ってですね、川が元に戻るようになるのをまあ待ってる状態なんですけども、これ何年かかるかちょっとわからないぐらいになってるんですよ、ね、どこに砂利を捨てたらいいのみたいなところもありますし、ダムを切ってしまうとね、今もう発電あちこち大変じゃないですか。原子力発電所はあんなことになってますし、で全部天然ガスに頼るのかってなってしまいますと、今ものすごいね、貿易の赤字が出てるのも、あの天然ガスの輸入量が非常に多いというところ辺もあったりとかですね、水力発電結構ね注目されてるんですよ。でそういうダムをね壊すなんてこともなかなかできないですね。僕個人的にはですね、50年計画くらいですね、壊してしまえばいいのになとかちょっと思ってるんですけど、これはまあ簡単に言ったらダメなことなんですけど、まあね、あの仕事してはる方ももちろんいるんで、長いスパンで見てじわじわと元に戻していってっていうこともですね、考えてもいいんじゃないかなみたいなことも思ってるんですけども、まあなかなかそう簡単にはいかないとは、はい、思っております。まあ、その辺はですね、有識者の方が決めていくことだとは思いますんでね。でまあそういうダムマニアからですね、えらい地元のダムの話になってしまったんですけども、ダムね、天然のねおしどりが結構来るんですよ。これね近畿有数らしいですわ。うちの家のある実家のある近くの2つのダムなんですけども、そこにおしどりが来るんですよ。僕がねもう子供の頃からずっと見てます、おしどり、おしどり夫婦のおしどりですよ。あのオスがねすごい綺麗な色をしててね天然記念物になってるかどうか分かんないんですけども、そのバードウォッチャーの人がね来たりするんですよ、おしどりを見にですよ、うん、で写真を撮ったりする方なんかね、おしどりをこうズームして望遠レンズを使って撮ったりしてるんですよね、まあ、そういういいとこもやっぱありますん で桜の季節とかになりますと、ダムの色がエメラルドグリーンになるんですよね。そこにですねちょうど桜の花があちこちに咲き出すと結構綺麗なんですわ。旅館なんか泊まってね外見るとね湖の色と山の色と、うん、水質が綺麗とかそんなんじゃなくてですね色が綺麗になるんですよね。これはですね、一見の価値があるかなと、はい、思いますよ。 まあ、ということで、はい、ダムマニアの方からですね、話が飛んでしまいましたけども、まあ、全国にはこんなにダムがあるのかと、ちょっとね驚く部分もありますし、水力発電じゃあこれこんだけやっててまだ電気足りんのかいみたいなねこともちょっと思うこともありますし、まあ、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。以上雑談でした。
続きましての話題なんですけども、今日は肩こりと頭痛のお話という形で、はい、進めてまいりたいと思います。静かでしょこれ。今日これ初めてですわ、家でゆっくりとこうやって収録するのですね、誰もいない部屋なんですけども、キッチンの横で一人でブツブツと喋っております。初めてですよ。ちょっと声がこもってるんやけど大丈夫でしょうか。まあまあ行きましょうか。肩こりですね、肩こり、みんな肩こり経験したことありますよね。肩こりって一体何なんでしょうかという話になるんですけども、なぜ起こるかね、なぜこういうふうなことが起こってしまうのか、まあ、そもそもですねこの肩こりというのはこの首からですねと肩にかけて起こる、まあ、不快な症状ですよね。重だるかったりとか、なんかこうしびれるような感じがあったりと痛みがあったりとかですね、人それぞれ結構肩こりといってもですね、もう凝ってんねやとか、なんかもう重たいとか、本当にもう人それぞれ表現がですね多様なんですよね。で、まあ、これといったこの定義というのがないというか、痛みに関してはですね、まあ、なぜ起こるかっていうことになるんですけども、これね、肩の周り、頭ひっついてますよね。あと腕がぶら下がってるんですけども、この成人の頭って結構重たいんですよ。成人の頭そうですね、 7.5 キロから8キロぐらいあるのかな、結構重たいです。なぜか日本人結構重たいらしいんですけど、なんかね脳が詰まってるとかそんな関係ないですよ。脳が詰まってるから頭がいいとかね、そんな関係ないですよ。腕もね結構重たいんですよ。腕はねなんて習ったかな、まあ、上腕と前腕と、まあ、合わせると、まあ、ビール瓶2本分ぐらいは軽く重たさがあるんだよということで、まあ、これをですね、常に維持しとる筋肉がですね、この首から肩にかけてたくさんあるんですわ。はい。で、まあ、例えばですよ、この頭の重みをですね支えているのは首のその骨ですよね。骨とあと靭帯ですか、骨をまあ支える靭帯とか、あと椎間板とか言われる首の骨と骨の間にある、まあ、クッションですよね、まあ、そのようなものがしっかりと働いてないと、いけないですわね。ですからこの首の形状が悪い人、特にその椎間板がすり減ってたりとかするような方は頭をまあ支えることが、まあ頭がこう支えるのが大変というかね、周りの筋肉に頼ってしまうんですよね。はい。で、そうですね、この肩にかけて走ってる筋肉につきましては、その先ほど言いました腕の重みが非常にまああると、これを支えてるわけですから、一生懸命ね働いてるんですよ。常に首周りの筋肉は常に働いております。この腕もですねピシッとこう気をつけしてて、はい、立ってる状態でもですね、 この重みがですね、重力によって肩の筋肉にですね、常々ストレスを与えてるんですわ。ですからね、じっとしてても結構、なんて言うんでしょう、首肩にかかるストレスが大きいということになりますね。例えばですね、パソコン皆さん触る方いらっしゃると思うんですけども、あのパソコン触る体勢をですね、ずっと撮ってもらって、まだね目で画面を見てますんで集中できるじゃないですか。けどもしこの画面に何も映ってなかったらどうでしょう。 2,3 時間ずっと触る人いるじゃないですか。 2,3 時間ずっとこうパソコンを叩くと、机の上にあるパソコンを画面何にも、ね、ついていないと、まあ、そんな状況でやりますとこれ肩凝るでしょうね多分ね、座った状態で手が前に行く、ね、これだけでもかなり肩にストレスがかかって、なおかつですよ、これ精神的なストレスも結構来るんじゃないですか、うん、とにかくですね、じっとした体勢っていうのが良くないですね。で今言いましたね、このストレスですよ、精神的なストレス、これもですね、肩こりの原因になりうることがあるんですね。自律神経、人間というのは自律神経でバランスを取られて、例えばその血流、を調節したりとかですね、してるんですけども、消化の調整とかですねしてるんですけども、このストレスが溜まってる人はですね、自律神経のバランスが非常に、まあ、悪くなりまして、筋肉がガッと硬直してしまってる状態に陥ることがあるんですね。そんなになってきますとやはり、肩周りの筋肉の血流がまあ悪くなるんじゃないかなと。それとじっとしてると良くないということを言ったんですけども、これ運動不足の人、こういう人も肩こりを起こしやすいんじゃないかなと思います。事実ですね、よくあるのが肩こり、頑固な肩こりを持っている人が、プールで運動するようになって肩をこう動かしながらウォーキング、水中ウォーキングをするようになると全く肩が凝らなくなったと。今まであの悩みは何だったんだろうっていうぐらいスコンと治ってしまうような方もいらっしゃいますんで、まあ、そういう方はおそらくこの運動不足が大きな原因となってたんでしょうね、はい。まあ、他に挙げますと内臓の悪い人もねたまに肩こりを訴えることが、これ結構ねちょっとね危険信号がある場合もあるんですよ。この内臓とこの体の表面の筋肉というのはですね、非常にまあ密接な関わりを持ってまして、内臓体壁反射とかね、そういう風な言い方するんですけども、内臓の調子が悪いとですね、体の体表面の方にこの症状が出てくるということで、結構ね心疾患とかね、肝臓の疾患とか肺とかですね、そういう風な疾患を持っている方、肩に症状出ることがありますんでね、こういう風なことはちょっと要注意していかないといけない部類になってくるかと思います。あと視力が悪い人もね、肩こり多いですよね。まあ、目のね焦点を合わせるのも筋肉ですからね、やはり力が入るのかなと。あとも噛み合わせが悪い人、これは因果関係はどうなんでしょうね。まあ、よく言われてるのは噛み合わせが悪いと姿勢が悪くなるんで、姿勢が悪くなると肩が凝ってくると、いうようなことが言われております。まあまあ肩こりってそういうもので、まあ、どうして起こるのかって考えると、まあこういういろんな原因がですねこう混ざり合ってますんで、どちらかというとこうモザイク的なものなんですよね。ですから一つの原因とこう決めつけるのは、ナンセンスなんですよ。どちらかというとですね、やっぱ全体像よくですね、あの自分の生活を考えて改善できるようなところがあれば、まあ、それを一個一個潰していくというふうなことをしていかないといけないんじゃないかなと思います。 で、まあ、肩こりと頭痛の話ということで、頭痛ですよね、これもね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、やばい頭痛ちょっと置いておきましょうか。脳内出血とかね、脳梗塞の場合とかね、あんまり起こらないような、タイプになるみたいなんですけども、まあ、この、肩こりとね、やっぱセットで起こってくることが多いんですよ。で、頭痛もまあ何種類かあるんですけども、代表的なものとして偏頭痛ですか、偏頭痛と、あとあまりねこれ名前知られてないのが筋緊張型頭痛っていうのがあるんですよ。筋緊張性とか筋緊張型っていうんですかね、筋肉があまりにもこう緊張しすぎて起こる頭痛。あと、まあ偏頭痛というのはですね、どちらかと言いますと脳の血管がですねこう拡張するんですよね、一時的に。でその脳血管の拡張によって、脳内にある脳神経の中にですね三叉神経という神経があるんですよ。何神経だったっけ、眼神経と、動眼神経じゃない、眼神経と、それと、いやちょっと待って忘れたぞ、あ、化学神経上核だ、化学神経と上核、まあまあ、そういう、脳から直接出てる、神経ですね、まあ、そういうふうなものをですね刺激してしまうと、この偏頭痛の特徴はどういうものかと言いますと、このなんかね脈に合わせるような痛みがズシッズシッとズキンズキンとこう痛いと。一回起こり出すとこう数日間 2,3 日こうちょっとしんどいと、いうようなことが起こると言われてますね。で、原因はですねこれ非常にまあ多くてですね、なんか逆にこうストレスから解放された時に血管がねふわっとこう拡張して起こるようなこともあるようです。ですからこれはなるべくですねこの偏頭痛タイプの人はぬくめない方がいいですね。血管の拡張をですねこう助けるんで、ぬくめると余計にひどくなるという、場合があるということですね。以前僕と一緒に働いてた、女性のスタッフの方なんですけども、ひどい頭痛持ちでですねかわいそうでしたね。一度頭痛が起こり出すともうかなり痛そうにしてました。こう憂鬱になりますよね。かわいそうですね、本当に。で、そうそう、この偏頭痛と、次はその、筋緊張型頭痛ですか。この筋緊張型頭痛っていうのは、これはね、結構多いですよ。肩こりですね、筋肉、肩とか首の周りの、その筋肉がもうめちゃめちゃ緊張しすぎて、もう先ほど言った肩こりですわ、これが原因引き金となってまあ頭痛を起こすと。ですからこの肩こりとすごい密接なまあ状態にありまして、緊張の度合いによってはですねいろんな症状が出るんですけども、これ筋肉の緊張がね解きほぐれるわ治ってしまうと、いうことですね。で、臨床上でもですね治療してる場合でもこの筋緊張性頭痛というのはよく見るんですよ。なんか偏頭痛のような、ね、出方をしているような感じもあるんですけど、どちらかというと、首のこう後ろ側から、頭の、ね、表面もたくさん神経走ってますんでね、まあ、それに沿ってですねこう首の付け根からシュワシュワシュワっとこう起こるような痛みというかもう違和感というか何でしょう、なんかもう締め付けられるような痛みですよね。その不快感というか決して気持ちのいいもんじゃないです。それが起こりまして前頭部まで痛みが出ると。抑えるとですねすごくけど気持ちいいという方が多いです。で、この筋緊張型頭痛というのはこれ鍼灸治療非常に得意な分野でして、マッサージ、あんまマッサージもすごく、得意な分野ですね。ちょうどその頭の周りに神経がたくさん張り巡らされてると言いましたけども、
筋肉のね、首の付け根とか首の筋肉の間を縫って、まあ、出てくるんですよ、その神経がね。代表的なものにはなんだったっけな、大後頭神経っていう大大きな後ろの頭の神経もそのまんま、あと、後耳介神経、後ろの耳の耳を介する神経ですね。どちらかというとこう、首の付け根後ろというよりもサイド、首、耳のすぐね、後ろ側に骨の出っ張りがちょっとあるんですけども、まあ、その辺から出てくる神経ですわ。こういう風なのが、まあ筋肉の間を縫ったり、まあ、筋肉の中を突き抜けたような状態で出てきてですね、まあ、筋肉が緊張しすぎますとその神経、やはり血行障害を起こすんですよね。神経にも影響が出て、で頭痛を引き起こしてしまうという風な結果となるんですね。ですから、まあ、この硬い筋肉ですか、こいつをですね緩めてあげるともう非常に楽になってしまいます。はい、まあ結構ね、抑えるだけでも緩みますよね。針を直接打っても緩みますし、手で押さえても緩みますし、で首をぐりぐり動かしてても緩みますし、ぬくめても緩みますわ。まあ、ただその片頭痛は、まあ、ぬくめないようにした方がいいということなんで、その辺をちょっと鑑別した方がいいかなというところですね。で、あとね、この片頭痛と筋緊張型頭痛ですか、これはね、ミックスで起こることもあるんでね、これ最悪ですよね。ミックスやったらもう両方の苦しみをちょっと味わわないといけないという、ちなみに僕はですね、筋緊張性頭痛はあります。パソコンを触ってて、なおかつExcel とか表計算するとダメです。一発で起こります。それ以外で何かこう仕事で、とか、まあ、普通に、生活してて起こるようなことはないんですけども、なぜかそれだけ、起こってしまいますね。でそんなになってしまいますと、以前僕今一人で働いてる、まあ、以前はですね、鍼灸師の子が周りに 何人かいたんですよ。でお願いしてですね、頭を押さえてもらったり針をしてもらったりして、それでも一撃で、はい、リフレッシュできてました。ですからね、これよく聞くっていうの知ってるんですよ。自分がまあ体験してるっていう話なんですけども、片頭痛っていうのはこれは経験したことないですね。なんか女性の方に多いような気がするんやけどな。まあ、ホルモンの関係とかあるということもちょっと見たんですけども、実際のところどうなんでしょうね。はい、まあ、あとミックスがあると。で鑑別疾患、この肩こりといってもですね、頭痛といってもいろんな病気がまあ隠れてるんで、この痛みの出方ですね、特にちょっと十分注意をしていただきたいんですよ。まあ、とにかく痛みがひどいとか、よくないですね。あと夜間痛がある、こう寝とるときに痛くて寝れないとか、あとこう波状的に陣痛でもないんですけども、こうぐわっとこう痛いときもあれば楽なときもあるっていうのを繰り返すとか、まあ、そういうふうなね、痛みがちょっとある続いてるような場合は詳しい検査をしてもらった方がいいと思いますよ。はい、まあ、ただですね、この筋緊張型頭痛とかこういうので時々ね、病院に行く方いらっしゃるんですけども、これ病院に行く必要は僕ないと思いますね。もう本当にまず治療院なんかで見てもらったらいいんじゃないですかね、これは。よく聞きますんでね、おすすめなんですよ。でまあどうしてもね、病院に行きますとこう注射をしたりするんですね。で湿布なんか貼ったり出されたり、痛みに対してですね、出されたりして、もうレントゲン取って、首がんでんな、でもここの頸椎が不安定やからっていう形で、まあ、薬など処方されるわけなんですけども、もうそれだけじゃね、もう
基本的に、治しているとは言えないですね。結局まあ対症療法的になってしまいまして、一緒のことをすればまた一緒の症状を繰り返すと、治るチャンスがあるのにもったいないですよね。ですから、治療院などに行っていただいて、そこで、全身の症状を見てもらうもよしですよ、あなたの体のタイプはどんな感じやと。ただその普段からですね、気をつけていかないといけないこの予防法ですね、これをしっかりと教えてくれるところがいいと思います。ほぼ予防できる疾患というか、症状ではありますんで、それをですねしっかりと教えてもらうところが得るところがいいと思いますね。はい。それをしてても良くならないんだったらこれはね、病院で診てもらう必要もあろうかと思いますけども、ただの肩こりでは、あまり病院で見てお薬っていうのはあんまり僕はおすすめしないですね。塗り薬塗りまくってるんやとかね、よく聞くんですけども、あんまり効果がないんじゃないかなと思います。はい。他にはですね、この肩こり、そうですね。こんなもんでしょうか。今肩こりの人結構いるんちゃいますか。寒いし、外出てこう体に力が入ってて体を丸くしてるような人、ね、結構肩凝ってる人多いんじゃないですかね。患者さんでも結構やっぱいらっしゃいますよ。外の仕事してる方でもうものすごく力が入ってるんやってで、肩が非常に冬場も凝ってしゃあないというような方も結構いらっしゃいますね。意外とですね、体の表側大胸筋といわれる胸の筋肉とかその付け根ですね、腕にある付け根とかですね、その辺をですねぐーっと伸ばしてあげるとですね、いい効果があったりすることもあります。さてさて、その予防法、これ予防法を教えてもらったらいいやないかということなんやけども、ストレッチと運動ですよ。ストレッチと運動、これ大事ですわ。でやり方もですね、しっかりとこう教えてもらった方がいいですね。一番伸ばしやすい筋肉というのが僧帽筋という筋肉があるんですけどね、首から肩甲骨の方についてさらにですね、脊柱にまでついてる結構大きな僧帽筋、お坊さんのかぶってる帽子に似とるという、そんな形からですね僧帽筋と名付けられた筋肉なんですけども、これ結構凝りやすいんですよ。それを伸ばすにはですね、手を前で組んでいただいて手の指を合わせていただくというか、指と指をですねこう合わせてもらってそのまま前に突き出して、肩甲骨をですね脊柱から広げるような運動をしたり、あと左の僧帽筋の上の方を伸ばしたければ、椅子にですね、立った状態でもいいですね、立った状態でもいいです、手を後ろに回していただいて、で右手で左手の手首をグッと持って下にこう引っ張るんですね。でその状態で首を右斜め前にグッと倒していきますと、左の筋肉がずっと突っ張ってるような感じがします。そのような方法もありますし、あとはシュレッグっていうんですかね、こう肩をすくめてストンと落とす、肩をすくめて落とす、この動作を繰り返すというようなことをするのもいいでしょうね。というような予防法をですねしっかりとしていただければ、このような頭痛とか、肩こりからですね少し遠のくことができるんじゃないかと思います。まずはちょっと自分で試してみまして、で興味のある方は、一度この針とかお灸ですね、これを試していただいたらどうかなと思いますよ。よく聞きますんで、おすすめしております。はい、ということでまとめに移りましょう。もうこのままいきましょうか。まとめはですね、 まだねダムマニアの話と何の話撮ったんかな、ダムマニア僕車の中で撮ってたんで、ちょっとまとめた、あそうかそうか、十津川のダムかな、これがまあ 4個あってなんかちょっと珍しいやつがあるという話をね、ちょっとしておりましたね。であとダムカレーですか、あれは、ダムの下流放水してる、それを表してるのが確か福神漬けと、こうあ多分定義があるんかな、ちょっと分かんないですけどね、今度自分でもちょっとダムカレー作ってみたいと思います。だんだんちょっとダムマニアになりそう。そうそう、それとですね、もう一つお伝えしたいことがありまして、これね、一応 iTunes ストアですか、 iOS、 例えば iPad とか iPhone とか、iPod で、あと Apple の製品を使ってる方が、ポッドキャストを購読したいという方もしいらっしゃればですね、この iTunes ストア、これを開いていただきまして、で健康ジャンルがですね選べるんですよ。で健康のジャンルから代替療法ですね、代替療法の方に行っていただきますと、この桃源郷ポッドキャストがございます。でですね、一緒に探していただければ嬉しいんですけども、ハリキュー井戸端会議というね、ポッドキャストもあるんです。ですね、こちらの方でもですね、鍼灸の話に本当に特化してですね、毎回面白い話を聞けるんですよ。学生さんもですねこれね、結構役に立つような情報を流してますんで、こちらの方もですねどうぞ、購読していただければいいかなと思いますんで、ぜひともですね、覗いていただければと思います。なぜかねこの健康のポッドキャストなんですけど、代替療法にはないんですけどね、健康のポッドキャストに行きますと、健康やねあれ、なんかね結構ね、ちょっと確認しますわね、 iTunes ストアに行って、おフリーズ、ちょっと待ってね、あれ、ちょっと一回 Wi-Fi 切りましょう、はい、もう一丁入りにして、リクエストなんやねん、ネットワークを確立できませんでした、いやちょっとトラブルでいきなりね繋がるようになってしまいました、あれかな、なんかメンテナンスかな、これ携帯も入らへんし、まあまあまあいいや、うん、そうそう、その、iTunes ストアの健康でその中の代替療法というとこですね、こちらの方を見ていただければですね、まあ、見つかるということで、で、ハリキュー井戸端会議さんの方も、よろしくお願いしますということで、はい、ただ僕の方の桃源郷ポッドキャストですね、ちょっとわからないんですけども、もう14回目これなるんですけども、なぜか9回目までしかこうアップデートしてくれてないんですよね、打ち切られてしまったんでしょうか、今一応、アップルさんの方に問い合わせてございますけども、さて復活するかどうか、ね、パソコンの iTunes に、入れていただければ、うん、これは確か RSS ですか、うん、RSS フィードというのを読み取ってですね、インターネットにつながると勝手にまあ入れてくれるんですけども、ストアでですねなぜか9回まででストップしてると、なんか悪いことしたんかなとか、いや何にもしてないと思うんですけどね、はい、まあそんなこんなで、そちらもチェックしていただければなと思います。またご意見ですねありましたら、info@tougenkyo89.com まで、 TOUGENKYOU.com まで、ご連絡いただければ嬉しいです。ということで、また明日から頑張りましょう。お仕事です。それではそれでは。